はい、ということで、頑張れない行動を導くかの2回目の音声なんですけれども、非常に読みやすい本で、ぜひ読んでほしいなと思います。全体の構成としては、第1章が見通しを持てるようにするためにどうしたらいいか、第2章が目的をどう支えるか、第3章がやる気を使命感につなげるためにどうしたらいいかっていう内容です。非常にわかりやすいですよね。もともとこの本は、子ども頑張れない子どもを頑張ってもらうためにはこの3つが大事だよっていうのを冒頭に言ってますので、それが章に分かれてるのすごい分かりやすいいい本だなと思いますし、この先が見通せるのが大事だよって言ってるのを体現してるなとこの本自体がね思いました。私もこういう風なコンテンツ作成の形式にしなきゃダメだなという風に思いました。でまず今回の音声でお伝えしたいのはですね、見通しを立てる、3つの大事なことのうちの1つの見通しを立てるという点についてです。見通しを立てるためにですね、余計なことは言わない、見通しが立てなくなるような余計なことをぐっとこらえろっていうのをこの方は言ってますね。例えば、なんでそうなったのとか、なんか思い出しません？親になんでそんなことしたのよとか言われるじゃないですか、言われたじゃないですか。あれ、なんか子供聞かれても分かんないですよね。でもその時点でもう見通し立たなくなっちゃうんで、まあ無理だよという感じになっちゃうんですよね。で、もう一つのところがですね、問題を解くときに必ず簡単なものから解かせるということは言ってます。公文式的な感じですよね。これはまあ皆さんご存知だと思うんですけども、もう一つ、著者が言ってて面白いなと思ったのが、回答を見せて近道をさせろって書いてあるんですよね。答えをすぐに見せろと。子どもが勉強を取り組む際、大人としては自分の力で考えて力をつけてほしいと気持ちから、すぐに答えを見せずとことん考えさせることをしがちですが、子どもは、初めて知ることだらけなので、知らないことが多いので、考えさせてもどうにもならないことが多いと。で、そうしてるうちに自信がなくなっちゃうんで、すぐ答え見せた方がいいよっていうことを言っています。そうだなと。で、人は取り組むは、課題の半分以上ができなければやる気を失うと言われてますと。学校では個人のベースに合わせて授業を進むわけではないので、たとえわからないままでも放っておかれ、自信を失い続けてしまうことがありますと。少なくとも家は自信を失わす場所でないようにしてあげましょうと。やる気を保つために半分以上は間違えずにできる問題までレベルを調整して基礎を固めましょうということですね。なるほどと。なんで、この本を読んで思ったのが、まずこの本結構当たり前だなと思うことが丁寧に書かれてるなと思いました。もう一点としては、私たちの頭の中で、頑張れない子を指導することと、ある程度できる子を飛躍的に伸ばすことっていうのは全く別のものとして扱うべきだなというふうに非常に思いました。私の中でも、頑張れない人と、思いっきり力を伸ばしたい人っていうのが混じり合ってたんですよね、頭の中で。で、その都度なんか微調整してやってたけど、実際はもう最初から別物として扱うべきだなというふうにこの本を見て思いました。例えばですけども、私はよくある程度負荷をかけようとかそういう話をしますけれども、それってもうできる子、できる人前提ですよね。で、できない人の場合は、これたとえ大人であっても同じことが言えると思います。この本で言われている通りに。なので、皆さんからすると、当然じゃんと思うかもしれないんですけども、今一度頭の中でしっかりと、要はマイナスから0にする勉強と、0を1にする勉強、1を100にする勉強、前者と後者は全く別なものなんだということを明確に頭の中に入れるべきだなと思いました。この感覚、ああそうだな、確かにと、もし思わない場合は、 多分まだ混同してると思うし、それちょっと危険というか、結果が出ないどころか、その相手のやる気をめちゃめちゃにしてしまうので、非常に注意すべき点だなと思いましたし、私も気をつけようと思いました。以上です。